84.2 番組ナビゲーターの野田のぞ。
8月も大詰めですね。こんにちは、タックのとこ弁護士谷川貴弘です。
はい、この番組は日常生活における2択あるいは3択を前にして、どう転んでも大丈夫な気持ちを弁護士タックが導いてくれるという寝袋番組でございます。
はい、回を、ね、重ねるということにですね、
はい、
内容が多彩で豊富になってきてる気がしますが、その名前はいかがでしょ
う。もうね、本当に私は勉強になっておりますよ。ああ、だって仕事柄ね、お客様からいろんな質問とかが来るんですけど、まあタックの存在というのがすごい私の心の拠り所になって活用させてもらっております。
ああ、そう言ってもらえると嬉しいですね。
はい、そうでございます。
まあね、本当はあの弁護士だけじゃなくて、いろいろにとってまあ相談を受ける人とかね、人の悩みを聞く人っていると思うんで、まあただね、一応それでまあ最終的にはね、あの分からなかったらまあ弁護士に聞くしかないですけど、まあこのラジオを聞いてね、例えばこういうラジオで弁護士こうやって聞いてたよみたいな感じで、何かね、人の悩みに答えられるようなことがあるとね、いいなぁなんて思いますよね。
そうだね。なんかね、あの本当にね、野田ねというキャラとタックのキャラが見事に融合してるといいなと思うんだけど、なんか私ちょっとお笑いみたいな感じなので、タックの足を引っ張らないように引っ張らないようにとしか考えてないです、毎回。
とんでもないです。本当にいただけてるからちょうどいいですよ。
そんなことない。いや、そうだね。いやいや、本当にね、はいはい、あのタックのこの知識ね、はい、あの豊富な知識を私が、はい、皆さんが分かるように解説、まあ、皆さんの、まあ、みんなの方が分かってるよ。本当に、ね、この番組で勉強させてもらってます、本当。約束だわー。はい、ね、たくん、そして、
はい、
こうやってね、プライベートで、もしね、普通に話してて、はい、例えば友達ちょっとした問答になったとしてもね、普通に、あの、無意識に法律が口から出たりとか、やっぱりするの？
本当に法律がね、口から出るっていうのは、実際あんまりなくて、まあ僕もやっぱり自分、やっぱり弁護士で、すぐなんか法律の話をするっていうのは、なんか殿下の法刀抜くみたいで。
あ、そうだな、なんかわかるような気がするけど。
あんまりかっこよくないんですが、
うん、
だから普通に話してるつもりなんですけど、でもなんかこう理屈っぽいとか、まあなんか三段論法じゃないけど、だからまあそういうふうには多分思われてると思います。
そうかな、
まあ、多分ないと思いますよね。ただまあそういうふうに思ってる人もいるみたいで、ただまあなるべくじゃないですけど、ちょっとまあとっつきにくいね、人だとは思われたくないなぁとは思ってますよね。
私でもタックンのことをさ、もう長年ほら髪の毛カットさせて知ってるけど、
はい、
すっごい喋りやすい
人だから、そうですか、
聞き上手だなって思うんで、やっぱりこれはその法律関係なく、あのお話の仕方がすごくこっちが喋りやすいような相づちを打ってるので、一回聞いたことがある。なんでこんなに上手なのって言ったら、
はい、
あの、まあ、その辺のこの喋るテクニックをタックンが軽く教えてくれたこともあるんですけど、覚えてないと思われた
けど。覚えてないですね。
そうかそうか。はい、さあこんなことじゃなくて、もう本当にね、
はい、
あの頼りになるタックンですけど、
いえいえ、
ね、ありがたいです。さて、番組でもリスナーの皆さんからのご相談も受け付けています。今日のテーマはお金の貸し借りです。はい、スタジオの公式ページよりお気軽にメールをください。その他、夫婦間で自己注意出てきたとかね、
はい、
あと子供のこういう感じが気になるなど、日常生活のちょっとした気がかりのこともお知らせください。弁護士さんというのが丁寧にお答えします。
全国どこからでもね、はい、ご相談お待ちしてます
よ。はい、よろしく。ってかね、タック太っ腹すぎて大丈夫。
まあまあそれぐらいでちょうどいいんじゃないですか。
恐ろしいのタックの弾丸トークが出たところで、今日もスタートです。
タックの
ゆたく
タック、
イエーイ。この番組は、桜田貴弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。
失った愛を取り戻す。消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。桜田貴弘総合法律事務所です。
はい、今ちょっとマウス始めたね。タッ くんの二択三択、私野田ノート、
たっくんこと弁護士武田隆博でお届けしています。
はい、最初のコーナーは同性の二択三択です。これはイエイエイ、これはネットや SNS で実際にあった A、B、どっちのというお悩みについて、たっくんが両方向から解決方法をアドバイスしてくれます。もちろん判例や判決と見解が異なる場合もございますが、解釈は何通りもありますから、知っておいたと損はしませんよ。
うん、それに、まあ、法律や、ね、条例は、まあ、不定期に更新されてますからね、
うん、
その当時はダメでも時が経てば、ね、有効になることもありますよ。
なるほどなるほど。例えば今流行りの過払い金請求なんかもそうですか。
いいところに気がつきましたね、
うん、
これはまたね別の機会でゆっくりお話しますけども、
うん、
過払い金請求はね、あの元々法律改正する前に、うん、一部の弁護士たちがですね、法廷闘争を繰り返して、
うん、
闘争を重ねて判例を築き上げてですね、できた成果なんですよ。
わあすごい。それがここまで一般的になって、かなりの人たちが泣き寝入りから逆転したということはすごいですね、絶賛ですね、
はい。
うん、ところでお金の貸し借りっていうのは、うん、金融業者ではない個人対個人の場合でも法律は関係するのですか。
はい、もちろんです。
うん、
まあ、というのは、あの、民法ってね、法律は、
うん、
基本的には、あの、金融業者というよりは、個人間のですね、うん、お金の貸し借りっていうのを想定して、一応は作られたものなんですね。
ほう、なるほどね。じゃあ、ちょっと今日はこんな質問があるので、いいですか。
はい。
はい、じゃあ、この後、解説をお願いします。
はい、
読みます。友人が毎月返済するという約束で、私名義で20万円貸しました。20万円借金しました。返せないと言われた場合、友人取り立てることはできますか。さらに今月、もう10万借りてほしいと頼まれています。今年の2月くらいから、友人に生活が苦しいから、私名義でお金を借りて貸してほしいと頼まれました。頼まれていました。最初は断っていたのですが、死ぬかもしれないなどとあまりにしつこくされ、3月の初めにカード2枚、20万円分を私名義で作り、お金を借り、友人に貸しました。そして先日またカードをもう1枚作ってほしい、2万円でいいからお願いと電話がかかってきました。理由を聞くと支払いがきつい、他にも親にも他の友達にも頼れないと何度も何度もしつこく頼んできます。私が今回お金を貸さないと決断し、そのことで友人がカードの支払いができなくなった場合、友人に取り立てることはできるのでしょうか。 A 取り立てられる、 B 取り立てできない、
はい、
これはさっきどうでしょうか。
そうですね、これ基本的には取り立てられるんですけど、
うん、
ただまあいろいろまあ問題っていうのはね、まあ事実上の問題がいろいろありますね。
はい、
まあ結局まず最初に、まあお友達に20万貸したというとこなんですけども、
うん、
これはあのね、自分名義でカードを作って、うん、でまあ例えばまあ消費者金融だとか、まあ審判会社からね、お金を借りたということだと思うんですけど、
うん、
そのまあ消費者金融だとか審判会社がお金借りてるのは、あくまでもこの相談者さんなので、
そうなんだよね。
だから、うん、その人は友達がね、また貸しした友達が、お金返してくれないから払えませんっていう話は通用しないので、
うん、
自分は返していかなきゃいけないという問題が一つあるんですと、
うん、
あとまあお友達にね、20万渡したんだけど、それが例えばその借用書とかなかったりだとか、
うん、
領収書もないというようなことだとすると、まあそれをね、後からね、
うん、
そんなお金借りてないですよとかですね、うん、あと20万もらった、渡されたけど、これはまあ、あまり使わないかもしれないけど、うん、まあ、もらったお金だとかね。
は
ぁ、
あ。なんとでも言いようが
ない、ね。そう、なんで、
うん、
まず、口頭でのやりとりっていうのは、ちょっと危険だから、
うん、
まあ、そこはちゃんとね、まあ、借用書みたいな感じのものを、簡単なものでいいので、
うん、
作っとく必要はあると思います、
ね。借用書に書くことっていうのは、うん、例えば、私20万、
うん、
誰々さんから何月何日に借りました。
はい、
で、その、誰々っていうのは、自分の名前を書いて、日にちと、
そう。
ハンコですか。そんな略式でいいのかな。
ハンコはなくてですよ。手書きで書いても ないです。で、あと必ず変えてもらわないといけないのは、その返しますという約束ね。
何日に返しますっていうの、う
ん、まあ日付は、うん、なくてもいいんですけど、最悪ね。まあ、とりあえずはこのお金はちゃんとお返しいたしますと。
その一部があるかないかで、どっちが違うんですか？
そうそう、まあ一応借りてますって書けば、まあ大体いいんですけど、一応返還約束ですよね。それが一応ないと、借りた、返したというね、ところの約束は証明できないという話になるので。
返済いたしますという意向が大事なんですね。
そうですね。
はい。
まあ、返しますでもいいんですけど、そういうところが必要ですね。
この手書きかコピーか、なんか割り印押すとか何も関係ないんですか？
それは別に、手書きで書いてもらって、うん、で、それをもらって、で、まあ、コピーを友達に渡すのもいいんですけど、
なるほどね。それがないとダメなんですね。
まあ、ダメじゃないですけど、証明できるかどうかっていう話
にな
って
く
るわけ
ね。
だけど、本当にね、こういう、僕が、法律相談の中でね、借金でね、困ってるっていう人がよく見えてるんですけど、
はい、
そこの中にね、まあ、友達に、お金を借りてほしいって頼まれて、そういう消費者金融から、50万、100万。
実際にあった話ですね。
ね、よくあります。
よくある、
で。それで返せなくなっちゃって、もう本当に自己破産すると。いうような人もいるぐらいですから。
それは。じゃあ、この借用書があるかないかっていうところ、本当に重要ですね。
そうですね。だから借用書を作ったって、その友達がね、お金貸してあげた友達が、どっか逃げていっちゃったとか、連絡がつかなくなっちゃったりしたら、それはそれでね、まあ同じだから、自分だけが借
用書を返さなきゃいけなくなっちゃう。それは国は何も守ってくれない
ですね。守ってくれないです。
うわ、じゃ結局返してもらえなかったらどっちにしても泣き寝入りっていうことになってしまいます
ね。そうなんです。まあ、よくね、昔その保証人になってはいけないというね、話もあったんですけど、このケースはもう保証人よりもね、自分が借りてることになってるから。
そうだね。現金を渡してますしね。自分の名前に出して。
そう、だからね、一番、厳しいケースなん
ですね。そうですね。これ難しいケースですね、本当に。
なかなかね、まあ要は、返済するね、お金すら作れないとか、あと10万円返してるっていうふうに言ってるわけですから、まあそう考えるとなかなかね、そのお友達お金がないんですよね。
これはもうあげる気で渡さないとダメだっていうことですね。
ね、よく言いますよね。
よく言いますよね。ありがとうございました。
だから、よくね、そういうようなことを、まあ、これは別に、まだ友人関係だからいいんですけど、なんかこう、脅迫されてたりとかね、いうような形で、カードを作らされて、お金を借りさせられるということもあるので、そういうような場合にはですね、そういうようなトラブルが多いので、結局、その、消費者金融とかですね、無人契約とかの、機会の前に、二人で立ってはいけないというふうになってます。
あ、そうなんですか？
一人で行かないといけない。
あ、そうなんだ。
だから、それ後ろに立ってて、早くやれみたいなね。
ことをやるか。防犯カメラついてますしね。
そう。そうなんです。
ありがとうございます。いろいろ役に立ったでしょうか。はい。で、まあ、私、野田姉は、まあ、お金は渡した方なんですけどね、とか言って。
それが、まあ、渡したらまあね、ちょっとなかなか、もう帰ってくることは絶対しない方がいいかもしれない、ね。
本当そうです。はい。じゃあ、たくん、今日は、どんな曲で行きましょうか、セレクトはよろしくお願いします。
はい。今日ですね、僕の青春のアイドル歌手のね、工藤静香さんの第2弾ということで、今日、ね、前回はね、前々回、大前のですが、前は、ね、嵐の素顔だったんですけど、
今日は、
コウさんに聞かれて
る。コウさんにだね。
はい、
大好きこの曲。
お願いします。
絶対 いよね、工藤静香。
ありがとうございます。
なんでタックになるかと思います。タックなんか工藤静香情報ある？
ですね、うん、今年あのソロデビュー30周年。
すごいね。
うん、あのなんか9月18日から名古屋で。ジップ名古屋、
うん、コンサートやっちゃうよね、はい、もちろん、は
い、もうファンクラブ通してやる、全くな
し、違うね、工藤静香来てもらおうよ、タックちょっと伝えてください、なんとかこの2択3択違うか、じゃあ番組プロデューサーに行ってなんとか工藤静香とこうね、
はい、
2択 3択をこう合体させることができれば、みんな今年の目標で
い
こう、
はい、後半
の
よろしくお願いします、
はい、そんなタックでございます。続いては番組ゲストを招きしてザックバランのフリートークをする2択3択出たとこ勝負です。
先週のゲストのね、うん、久保田さんはチャンピオンベルトの時間でかなりのサプライズでしたね。
すごかったね、本当に。まさかプロレスラーが来るとは。
もうすごいです。
もう本当にね、もうびっくりしました、うん、あのチャンピオンベルト重たかったです。
あーね、まあ、並々なら努力のね、賜物ですからね。
そう、そして最近のタッグ話したんですよ、うん、豪雨で、
はい、
まあバスタオルが重たかったんですけど、はい、ごめんなさい、なんか微妙に繋がれてごめんね、タッグ、はい、じゃあ
そうですね、
今日のゲスト行った、
はい、今日はですね、水を扱うお方をお招きしました。
うん、そこでコーナーですね、
はい。はい。この方でーす。はい、こんにちは。あ、春日井で、水道工事の会社やってます、柴田と申します。よろしくお願いします。
ようこそ、さっきの二択三択、ウェルカム、ウェルカム。何なんか二人すごい仲良さそうだったんだけど、さっ
き。ですね、まあ、僕の方、僕のね、まあ、お友達っていうか、親しくさせてもらってるんですけど、はい、まあ、お仕事というよりは、うん、ちょっと僕も13年ぐらい前からですね、うん、春日井青年会議所というですね、うん、団体に
属して
ね、そうそうですね、うん、属してて、うん、そこで、柴田さんとですね、もう10年以上一緒に活動させてもらったというご縁で、一応仲良くさせてもらってますですね。
本当にね、さっきの打ち合わせで2人が仲良し感がもうバリバリ出てたんですけど、先輩と後輩、タクの方が後輩みたいな、
そうです、そうです。
一応そういう感じね。
そうです、そうです。
じゃあ今日何でもザクバラにこの先輩柴田さんにいろいろ話してもらおうかな、タク。
そうですね、ありがとうございます。さっきのね、その JC の話なんですけど、5年前にですね、その春日井青年会議所の理事長、まあ、トップをですね、柴田さんがやられたんですけど、その時ですね、まあ、僕はまあ、専務ということで、まあ、ちょっとそのフォローする立場だったんですが、で、その時にですね、ちょっとすごく大きなですね、春日井青年会議所としてすごく大きなですね、事業、イベントをやったんですね。で、それがですね、タイトルはフレンドシップというもので、うん、豪華客船をですね、うん、3日間貸し切りにして、
ね、
600人の小学生をですね、うん、乗せて、うん、で、名古屋港から鳥島というところまで行って帰ってくるという、
小笠原諸島の手前の、
そうですね、
島ですね。これなんかすごいお金が動いたっていうことで。
そうですね、うん、だから全部で
3600万ぐらい
です、ね。すごい、ようやったね、二人でね。まあみんなの
協力。みんなのお金ですね、みんなのお金。
今日じゃあさ、そんなさ、すげえ人、柴田さんが来てるから、多分ね、この2択3択、柴田さんに聞いてみようか、早速行ってみる？
はい。
うん、
じゃあ、ね。何か、
相談ということ、はい、さっきもさ、はい、個人の借金の話をしてたと思うんだけれども、うん、この間ね、会社に、僕の友人の紹介という、紹介の A さんという子だから、
うん、
バンバンバンバン電話かけてた、
うん。
で、社長いますかと、
うん。
で、なんか怪しいからもう、いないよって切っとけって言ったら、うん、夕方その人が来た、
うん、
会社に。
はい、
で社長ですかっていうのも見ちゃったもんだからしょうがないで、なんだねっていう話になるじゃない、
うん、
そしたらあなたはお金、誰々さんを通じてお金借りてるでしょと、
うん、
いう話になって、
うん、借りてはいないんです
ね、借りていない、
うん、
借用書もあるんだと、
う
ん、
ほう、その借用書には何て書いてあったん
ですか、
返済しますって
返済しますっていうのに書いてあったと思う、
うん
う
ん、
で、よく見ると、うん、会社の住所は書いてある、
うん、
で誰々さんにいくら100万円は借りますよと。
100万、う
ん、はい、
うん。
で、誰々さん知らない。
うん、
で、僕の会社の住所は確かにあって、
うんうん。
で、名前が柴田。
うん、
で、下の名前が、うん、私、高行っていうんだけども、うんうん、そこには、深夜かなんか
違う名前だね。なんだそれ。
中学校の同級生も、
うんうん、
まあ、中学校の地元も違う。
うん
う
ん、誰々さんという人は知らない。
知らない。
全然知らな
知らない。
住所も、住所は合ってる。会社の名前は、
あ、会社の住所は
合ってる。
だけど本人の名前は全然
知らない。しかも、柴田さんの下の名前も間違ってる。これ全然ダメじゃないです
か。3問版が落ちちゃった。
3問版が落ちちゃった。
俺、しかも言うにこと書いて、社長55ですよね、と。
は
ぁ、あ。え ?44 だけど、そこが一番失礼なやつだと。
それも失礼。
そこ何よりも失礼。だって
こんなシーンに出くわしたら、上手で、これなんか LINE のさ、ビットコインで買ってきて、
そうです
ね。で、ちょっと会話しちゃったりとか。いや、それどころじゃないですよね。ちょっとドキドキしちゃいませんでした、ね。
だけど、その人もちょっと間抜けなんで。
うん。間抜け。
まあ、間抜けというか、まあ、恥ずかしそうに帰ってったなと思って。
で、まあ、自治体できたっていう。
そう。さっきに相談しようかなって以前の問題だったんだけども、うん、これがもしかね、実印が押し合ったりしたらどうなのかなとか。
本当だよ。まず巧妙に、これが、覚えのないところでもう偽造が 100% 通りそうなやつだったら、たぶんこれどうなるんですかね。
そうですね。だから、まあ基本的にね、借金してないんだから、返す義務はないんですけども、ただまあね、やっぱりそれで裁判とかになっちゃった場合に、じゃあどうなるかと。で、その借金の書をね、証拠として出されて、大丈夫かと。そういう問題があるんですけど、さっき言われたように、まあ、基本的に借用書もね、やっぱりこう手書きでね、自分で、柴田さんが自分で名前書いてると、それで証拠としてのね、証明力が高いということになっちゃうから、非常に危ないんですね。だけど、まあ、今回は多分、柴田さん書いてね、まあ、全然身に覚えないから。で、ただ問題はね、ハンコが落ちてあって、そのハンコがですね、要は、自信だったりすると、これちょっとめんどくさくてですね、自信が押しちゃうと、もちろん自分が押してなくても、自分、まあ、自信が押しちゃうとですね、これはこう、柴田さんが、それを、判を押したと、いうような、証明になるような形に傾いていっちゃうわけ。
あれ。
もっと、まあ、細かいこと言うといろいろちょっと細かいんですけど、ざっくばらんに言うとちょっと不利になっちゃうわけね。
あら。
そうすると負けちゃう可能性もあるので、だから、まあ、100% ってわけではないですけど、ですからね、やっぱりそういうようなものも、なんか身に覚えがないからね、っていうような感じで検知すると、まあ、ちょっと落とし穴にはまることもあるので、
じゃあ、その、ヒット機ではなく、例えば、打ち込みのね、打ち込んで作ったような、証明、その証明書がありました。はいはい、それに対しまして、柴田さんが言ってる、その柴田さんの実印がそこに落ちてあったら、かなり危険ということですね、これは。
そうですね。だからまあ、まあ、もちろん三本版なんていうもんは、正直どこでも売ってんだけど、実印だけはね、本当に危険だから、
皆さん実印を本当に。
管理するので、私もちょっとね、保管場所変えましたね。
それ
を見てから。
いやー、これ本当に今日は勉強になりますね。
あとね、結構、まあ、実印、なんか、急に必要になって、パッと買ってきてね、認めみたいなのを実印しちゃう人いるんですけど、それ危険なので、ちゃんとね、一から掘ってもらったものをね、実印した方がいいかなというふうに思いますね。
なんかね、素人感覚だと、筆跡も大事じゃないって、筆跡鑑定とかもあるような気がするんですけど、この辺は法的にはあんまり注意されるところ、
もちろんね、実印が押してなければ、手書きで書いてあるっていうのは大事。で自分で書いたっていうのは大事なので、だからそれは筆跡がね、どうのっていうのは関係してきますので
。ああ、そうなんだ。
だけど筆跡が違ってても自信が押しちゃったら危ないので、
危ないよね。危ないよね。
すごく大事なんですね。
そうです。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど、そっか。
確かに手書きではあったけれども、決定的に名前が違ってたから。
そうだね。そこのおまぬけですよね。
そうそうそう。ちょっと笑えたな、みたいな。
ただ、そういう考え方をね、ちょっと人からお金を騙し取ろうという人たちが
何者なんだよ、本当に。
っていうのが怖いですね。
そう
なの。いやー、柴田さん、本当気をつけてください、
今後。
結構私も気をつけたかな。そっか。
またこんなケースあるようでなさそうなんで、ちょうどいいやと思って、今日。
まあ、皆さん、柴田さん、私も含め、ためになったでしょうか、今日。
なりました。
ありがとうございます。ありがとうございました。
すいません、なかなか長い。
はい、もう今日本当大先輩、柴田さんに。
はい。
なんか私もなんか、先輩って言ってたような感じだったんですけども。
ありがとうございます。
また、このラジオに聞いてください。
はい。
いろんな人にも辛口コメントしてあげてください、ね。
そうですか。
よろしくお願いします。
はい。さあ、そんな先輩、柴田隆一さんでした。2択3択、出たとこ勝負でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す。消え散った愛の終わりを告げる。 あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
時刻はまもなく2時半になります。ユナイテッドノース84.2よりお送りしてきましたタッチの三宅さんです。そろそろお別れの時間です。早いですね今日ね。なんだか、はい、ね、エンディングテーマ曲は半田健人の10年ロマンスです。
夏の終わりをね歌った歌って結構ありますよね。
そうだね、なんかな、夏の終わりのハーモニーかな、
あー
くらいかな。
他にはねミスチルの君がいた夏とか、
うん、
ゾーンのシークレットベース、
うんうんうんうん、
デスネーションの夏の思い出とか、
うん、
サザンのね、うん、ダーティーオールドマン、
うんうん、あー夏休みとかね、
あ
ーちょっと終わりじゃないか、
今からかもしれない、
ね、そうだね。夏が、まあ、全体的にちょっと切ない感じにしちゃうのまあだけかな。
なんかね、まず秋に向かっていくっていう風になるとね、大体一番楽しいのはあるじゃないですか、やっぱり夏休みが終わっちゃうっていうね。
トンボが飛んでた時に、
あ
先週見たんだなんか楽しいんだよね、子供の時を思い出す、
ね、そうね。
学生マンたちはこの時期になるとスッコールとかね、目の前にして軽い鬱になったりとかすることもあるんですけど、それってこういう曲とかそういうシーンの影響とかもあるんじゃないでしょうかね。
ああ、それはどうなんでしょうね。まあ本人のね、心の持ち方次第なんじゃないですかね。
そうだね。さっきは夏休みの宿題をさっさと終わらせるって先週言ってたんだけど、この時期だとさ、日焼けした子供たちいっぱいいるじゃないですか。
はいはいはい。
そういうふうに来た子たちっていっぱいいます？
ああ、いますよ。
声かけたりとかする？それはないか。
あんまりいないね。
ここの通りは本当に美しい女性たちが多いです。
そうですね。
ユナイテッドノースの前は。この夏、本当に浴衣美人たちをたくさん見せてもらったよね。
今日もいましたね。
もう私も来たいんだけどさ、着るんだったらもう今週来週ぐらいだよね。
ああ、そうですね。
ね、早く着なくちゃいけない、間に合わないぞって感じなんだけど。
小平次さんに。
小平次さんに。
やってもらってください。
今日お嫁さんが出てますから、これ。すごいです。まだお嫁さん。お美しいです、お美しい。さて、番組ではリスナーの皆さんからの2択3択をお待ちしています。今日のテーマは、のぞきです。
おお。これってね、やられた側はあるかもしれないけど、
うん、
やった側はね、まず語らないんですよね。私はこうして覗いた
と。そこに逮捕されたと心を入れ替えて、その手術を教えてくれるかもしれないです。
そのカミングアウトは逆に聞いてみたいですね。
はい、全部ひっくるめて皆さんからのメッセージを待ってます。愛知県民の公式ページより、各地の伊崎監督宛てにメールをください。次週9月最初の月曜日もお昼2時にお耳にかかりましょう。では、
また来週。
この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。